皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。12月28日、土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、高圧剤の進歩です。高圧剤は、いろんな種類のものがあるわけなんで、今はあるわけなんですけども、昔というか30年ぐらい前はですね、そんなに今ほどたくさんなかったんですね。非常に高シンプルな薬しかなかったわけです。例えば利尿剤ですね。これは尿量を増やすことによって、血圧を下げるというそういう薬です。それから、ベータブロッカーといってですね、心臓の動きを落とすことによって血圧を下げていくという、ちょっと怖いところもあるんですけども、こういうものがですね、中心にあったわけですが、30年ぐらい前からですね、新しい薬がどんどん開発されるようになってきました。で、この30年間で、目覚ましい進歩がありました。で、西洋医学の薬の進歩というものを少しずつも進歩しているわけですけども、各分野、この特にこの循環器系の特に血圧ですよね、この薬の進歩は非常にこう目を見張るものがありますね。で、薬といえばですね、なんかもう拒否をするという方が結構いらっしゃるわけなんですが、まあ薬にもですね、悪いところというか問題点もあるわけですが、いいところもたくさんあるんですね。特にこの対症療法というその西洋医学のやり方で、の中ではですね、この血圧の薬の役割っていうのはね、かなり、いい仕事してるんじゃないかなという、いい対症療法として、結果を出してるんじゃないかなというふうに思います。ただこれをですね、ずっと飲んでいくという、これはまあ問題がありますけども、とりあえずまあ血圧を下げるということに関してはですね、非常にいい薬がたくさんまあ登場してきたわけなんですね。で、約そうですね、10年ぐらい前までですね、この20年間ですね、30年前から10年ぐらい前まで、この20年間で、いろんな薬が開発されて、一応まあ出るものは、出るものというか、可能なも、製造するのに可能なものを全部作っちゃったと、この20年間で作っちゃったわけですね。それで、いろいろこう、調査もいりますからね、副作用調査とかですね、いろんなデータが出るようになって、今があるわけですが、実際はまあ10年ぐらい前に、大体出揃ったと、そういう、状況だったんですね。20年前がそういう状況だったと。で、だんだんその使われるようになって、問題点もありますが、まあいい結果を出しているということが、だんだんそれも、みんなが知られるようになったわけですね。で、一番、まあ、私が感じるところではですね、この高圧剤の一番、まあ、こう、功績というのはですね、脳出血が減らせたということですよね。たとえ対症療法の薬であってもですね、この脳出血、まあ、突然、まあ、死亡する怖い病気ですけども、脳出血を激減させたということはですね、これは相当な、功績だというふうに考えて、いいと思います。で、10年前に大体出揃ったわけですが、今はですね、もう新しい薬を、作れないところまでもう進歩しちゃったんですね。研究が、もう、行くところまで行っちゃってですね。で、今、どういう薬が出てるのかというと、2種類の薬をこう配合するわけですね。合剤を作っちゃうと。こういうふうなことをしてですね、新薬ということで、まあ、売り出してるわけですが、まあ、しかし内容はですね、以前にあったものですから、本当の意味の新薬ではないんですけども、2種類のものを1種類にすると。これはまあ、患者さんもね、2錠飲まないといけないところが、 1畳で済むし、コスト的にも安くつくと、安くなるということで、まあ、患者さんにとってはとってもいいことなんです。そういう薬がですね、各メーカー、どんどんどんどん作ってですね、今売り出しているわけですが、これはもうしかし、ここまでが限界なんじゃないでしょうかね。もう新しい薬は出ないというところまで来てですね、まあ言い換えればもう治療が完成したと、治療法が完成したと言ってもいいと思います。で、だからといって、まあ、血圧の患者さんが減るわけじゃなくてですね、まだまだどんどん増えてくるわけなんですけども、ただこの薬に、新しい薬をこれ以上、もう、新しい薬が出てくるということを期待できなくなってますから、今ある高血圧の治療法で、うまくいかないという、ちゃんとコントロールできないというような場合はですね、これはもう本当にその患者さん自身が自分で何かしないといけないという、そういう段階に入ってきたと、まあ、そういうふうにも言えるわけなんですよね。で、これはとってもいいことであって、薬に今まで頼ってきたわけですよね。それで、新しい薬が出てきて、副作用も少なくって、非常に体に、まあ、いい影響を及ぼすものがこうできてきたわけですが、これがもう、これで終わりというふうになるとですね、まあ、これはもう薬に頼ってられないと、で、自分でこうやらないといけないことがあるというふうにこう気づく、そういう状況にあるわけなんです。状態になったというふうにも言えるわけなんですね。で、こういうことはですね、薬がこうどんどんどんどん新しい、さらに まだもっともっといいものが出てくるぞというような時には、なかなかその気づけないことなんですよね。ですから、その薬の開発が終わって、いよいよ、この、次はですね、この薬をうまく利用して、まあ、時間稼ぎですよね。それで、自分自身をこう立て直すという、そういうような薬の役割、ということも、そういう薬の使い方ということも見えてくるわけなんですね。もうずっともう一生薬を飲まないといけないと思っている方が多いと思いますが、私はそうじゃないと思いますね。環境を変えたりとかですね、体重を減らしたりとか、食事内容を変えていったりとか、そういったことをすればですね、薬を減らしていけるし、まあ、それを飲まないでもいいという状況も、にもなると思います。例えばですね、こう仕事が忙しくって、とにかく睡眠時間も少なくって、ストレスが溜まってですね、たくさんものを食べてですね、太ってきて血圧がこう高くなってというようなケースがありますよね。で、こういう方はですね、その仕事はまあ辞められませんから、まあ定年になるまでそう続けるわけですが、定年になってですね、非常にフリーな状況になればですね、ぐっと血圧が下がってくるというケースがやっぱりあるんですよね。それは本当に血圧が高いというではなくって、その置かれた環境と自分との関係で血圧が高くなっちゃってるわけですか、わけですから、こういう場合はですね、まあその環境を変えられない、いろんな事情もありますから、とりあえずまあ、まあ、高圧剤を使ってですね、コントロールして、で、自分がある程度自由な、時間があって、自分自身を変えていけると、まあ、痩せてみるとかですね。まあそういったことをできるようになったらですね、血圧、高圧剤の効果も非常に良くなって、減量したりですね、もうやめてしまうということが、実際、やめれるということが起きるんですよね。まあですからこの高圧剤の進歩がですね、もう究極のところまで来て、で、なおかつ、その血圧が高いというような状況の時にですね、やっぱり自分で何かしないといけないというふうに思い出すんじゃないでしょうかね。薬ばっかり頼っていると、これ、まあ、血圧がコントロールされても、それに長期間飲むことによってのいろんな問題点というのも出てくるわけなんですね。ただこの新しい薬はまだ10年ぐらいしか経っていませんから、20年飲んだ後はどうなるかとか、30年飲んだ後はどうなるかっていうのは分かってないので、 まあ、これからいろいろ問題でも出てくると思いますが、とりあえず、まあ、短期間薬を使ってですね、コントロールして、あとは、こう、その期間にですね、自分自身を立て直していくというようなことが、できたらですね、この薬の、まあ、存在価値っていうのはかなりあるんじゃないでしょうかね。まあ、西洋の薬が、まあ、嫌な方はですね、まあ、できるだけ薬を飲まずに自分でなんとかしたい、しようとされる、そういう方もいらっしゃるわけですが、全くそういう発想が にならない方も、もう圧倒的に多いわけで、こういう方にはですね、やはり薬というものがまだ必要なわけなんですよね。で、この薬がもう限界まで来ていると、これ以上いくつか出ない、出てこないというふうになってくるとですね、薬を飲みたくないという方がこう、取る行動とですね、似たようなことを考えてくるんじゃないでしょうかね。そうすると、そういう、まあ、ずっと薬飲んでた方もですね、薬を減らしていけるということが起きると思いますね。まあ、いろんな分野の薬がこう進歩しているわけなんですが、まあ、全体的に見てですね、糖尿病もそうですよね、新しい薬もまあ登場したわけですが、まあ、これ以上の薬はもう出ないだろうとも言われてますよね。ですから、薬に耐える、そういう病気になったら薬で治すと、薬でコントロールするというようなこともですね、まあ、限界まで来てると、いったところじゃないでしょうかね。そしてですね、そろそろ、この自分自身が行動を取るという、そういう段階に入ってきたというふうに思いますね。で、薬が進歩して、その恩恵を受けた方たくさん、まあ、いらっしゃるわけですが、これからはですね、その薬はまあ一生懸命こう、仕事をしたわけですが、そろそろこう自分で薬から離れていこうというふうに考えると、考えなきゃならない時が来たというふうにも言えると思います。今日の話題は、高圧剤の進歩でした。ではまた来週。さよなら。